こんばんは。科学探検隊ゴーステップの時間です。
科学のこといろいろ知りたいけどなんだか難しそうって思っている子どもたちいませんか？この番組は聞いているだけで科学のことがいろいろ分かっちゃう子ども科学バラエティです。
番組の司会は熊本邦彦と
野崎由紀子です。
この番組は北海道大学の科学技術コミュニケーター養成ユニット通称コーステップがお送りしています。
科学技術コミュニケーターというのは難しい科学の話をみんなに分かりやすく伝えることができる科学と世の中をつなぐ人のことを言います。
はい、それだけではなくて一般の人たちが科学者にどんな研究をしてほしいと考えているのかそれを科学者に伝える役割も果たします。北海道大学のコーステップは科学技術コミュニケーターを育てるための学校です。この番組作りも一人前の科学技術コミュニケーターになるための勉強というわけです。
では番組のスタートです。
野崎さん、司会は2回目ですね。
はい、はい、
で最近、出前授業っていうのをやったんですって。
そうですね、はい、私たちが、小学校の方にいて体育館で授業をしてきました。
あ、なるほど。それも科学技術コミュニケーターになるための勉強なんですね。
はい、そうです。
どんな、授業をしてきたんですか？
今回はですね、空気とは何だっていう授業をしてきて、普段はこう身の回りに私たち空気があるんですけれども、あまりこう存在を気にしないですよね、それをじゃあみんなで実感してもらおうということで、空気砲、段ボールで作った空気砲を使ったりだとか、あとはビニール袋で空気を集めてみたりとかして
やって ます。あ、なるほどね。子供たちには受けました？
そうですね、なんか楽しんでもらえたと思います。いろいろみんな一生懸命やってくれて、
そうやって子どもたちに分かりやすく科学のことを伝える方法も勉強してるってことですね。
はい、
なるほど。じゃあ番組を行ってみましょう。
まずは英語のコーナー。イギリス帰りのコーステップのメンバータッキーこと岡橋武さんが登場します。
はい、タキーです。このコーナー、タキーの優しいイングリッシュでは英語と科学のお話を少しずつ紹介していくよ。みんな今日もよろしくね。今日の英語は tea。 そう、 tea はお茶のことだね。タキーはみんなも知ってる通り去年までイギリスにいたんだけど、イギリスの人は本当にみんなよく tea を飲むんだよね。特に昼下がりにはケーキやサンドイッチを食べながらゆっくりお茶を飲む習慣があるんだよ。日本では緑茶をよく飲むよね。英語では緑茶のことはグリーンティーって言うんだよ。タキーはイギリス帰りの日本人だからどっちもよく飲むよ。じゃあ早速発音してみよう。ティー、ティー。実はね、日本のグリーンティーもイギリスのティーももともと同じお茶の葉から作るんだよ。その後の作り方がちょっと違うだけなんだ。ところでみんなはお茶の中に体にいい成分が入ってるって聞いたことあるかな？中国では4000年も前からお茶が体にいいって言われてたそうなんだけど、最近の科学的な研究でもティーが体にいいという結果が出始めているんだ。特にティーの中に含まれるカテキンとかポリフェノールと呼ばれる物質が人間の体の中にできる悪い物質を消す力があるらしいってことが分かってきているんだ。でもティーにはカフェインといって取りすぎると眠れなくなったりイライラしたりする物質も入ってるから飲みすぎには注意してね。こんな風に科学の目で見るとお茶の中のいろんな物質のことも分かっちゃうんだね。面白いよね。じゃあ今日はこの辺で。チャオ。
ああ、タッキー、今日はダジャレないのかなと思ったら最後にチャオって来ましたね。はい、あれイタリア語ですけどね。
続いては教えてサイエンス観光マップのコーナーです。
札幌やその周辺には行ってみたらとっても面白い科学に関するスポットがたくさんあります。 でもあまり知られていないんですね。そこで高ステップの生徒たちがそれを見つけ出して取材して写真も撮ったりして、その場所を一つずつ分かりやすく紹介するマップ、地図をですね、インターネット上に作っています。
この番組ではそのマップの取材に行ってきた高ステップの生徒にスタジオに来てもらって直接話を聞きます。
はい、今日のゲストは川本志信さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
川本さん、今日はどこに行ってきた話ですか？
今日はですね、ここにやってきました。
ここ、
はい、
ここってこのラジオスタジオですか？そうです、
ラジオのスタジオです。
ほうほう。
ここにどんな科学があるんですか？
そうですね、ラジオっていうと声ですよね、
うん、
声の聞こえ方についてのサイエンスを紹介しています。
あ、そうですか。声って自分が出した声ですよね。
そうです、はい、自分のですね、前に放送し担当したですね、
はいはい、
あの教えてサイエンス観光マップを聞いてみたらですね、
うん、川本さんが出演した時のラジオを聞いてみたら、
聞いてみたら、
うん、
自分じゃないような声が聞こえてくると。これは一体何だろうっていう、
ね、ああ、そうなんですか。普通の声でしたよ、はい、別に普通の声でしたよ。
そこにですね、ちょっとサイエンスがあると、うん、あるんですね。
なるほど。
皆さんが、私以外が聞いてる私の声っていうのはですね、うん、空気を伝わっている声なんですね、
うん、
でも自分が、私が聞いてるですね、私の声っていうのは、うん、空気が伝わった音と、
空気を通じて伝わった音と、
それと私の体、骨ですね、
うん、
を伝わって耳に届いてる音、この2つが合わさっている声なんです、
うん、あ、なるほど。そうすると私たちが聞いてる川本さんの声はみんな共通だけど、本人だけは違う声を聞いて
る。違う声聞いてるんですね。
あ、なるほど。でそれがラジオから聞こえてきたら、僕らにとっては何の違和感もないけど、
はい、
私は川本さんにはすごい違和感があったってことですね。
うわーっていう。
そうなんですか。
ただですね、あの声の不思議ってのはそれだけじゃないんですね、
うん、
あの耳で聞いてるわけじゃなくて、最後はですね、はい、脳で音を聞いてるわけです、
うん、
脳で処理をしてるわけですね、うん、であの自分の声っていうのは一番大きく聞こえてしまうんです。あの声、自分の口と耳近くにありますから、
はいはいはい、
でもそうしてしまうと他の人の声が聞こえにくくなってしまうんですね、
うんうん、
なので自分の声だけはちょっとボリュームを下げて聞こえるようにしてるらしいです。
あ、そうなんですか。そうするとこうやって2人で会話をしていたら、
はい、
相手の声を聞くときと自分が喋っているときにその聞こえてるのと、はい、ボリュームが上がったり下がったりしてる。
そうですね。
あ、そうなんですか。非常に巧妙ですね。
すごいですね、うん、それだけじゃなくてですね、うん、熊本先生、
はい、
自分の声になんか変だなと思ったりしますか？
いやね、それ私前 NHK にいて長いことあれでしたけど、最初の声はちょっと違和感あったんですけど、最近になるとあんまりないですね。そういえば。
そうですよね、うん、どうやらそこら辺にも謎があるらしくてですね、うん、どんどん自分の声に慣れていくらしいと。
ああ、そうか、うん、あのラジオからとかテレビから流れる自分の声に、
はい、
何度も聞いてるうちに慣れてくる、
はい、
そうすると違和感が少なくなってくるんですか、
はい、
あ、なるほど。そうするといつもテレビに出てる人なんかはもう慣れてるかもしれないってことですね。
そうでしょうね。
うん、なるほど。この声と自分の声と脳のことについても書いてあるサイエンス観光マップはインターネットで見られます。高ステップのホームページからも行けますし、札幌サイエンス観光マップという言葉で検索してもすぐに見ることができます。ぜひ試してみてください。はい、川本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次はこの番組のメインコーナー、研究室に行ってみようです。
このコーナーでは毎回科学について研究している先生のところに小学生のお友達が訪ねて、どんな研究をしているのかということを聞きます。
今回は北海道大学大学院理学研究員の碧浩介先生です。碧先生はですね、 GPS というものを研究しているんです、
はい、
で GPS というのは、我々の身近なところではカーナビがあるんですけどね、
うん、
あの車の中で自分の場所を教えてくれるあの地図みたいなのありますよね、
はい、
あれはですね GPS を利用しているんです、
はい、
でだいたい地球の周りを回っている、まあ、いくつかの人工衛星から出てくる電波を受けて、
はい、
そして自分の位置を確かめて地図に表示するっていう、そういうシステムのことを GPS というんだそうです。
へえ、そんな遠くの宇宙の衛星の100キロ以上も上のところから私たちの位置を測れるんですね。
そうそうそう、そうですね、そこから来る電波を受けて自分の位置を確かめる。今回インタビューに行ってくれたのは札幌市立平岡公園小学校6年生の長谷川大輔君と5年生の両国達秀君です。
先生はどんな研究をしているんですか？
地球科学っていってもいろんな分野があるんですけども、私はどちらかというとなんか分野を一つに縛らないで、いろんなことを面白そうなことを何でもやってみるというようなことをやってるんだけども、基本的に最近数年間はですね、 GPS っていう装置を使って地球科学的になんか面白いことをやるというようなことをやっています。
その GPS っていうのは何なんですか？
皆さんのところに車によくテレビみたいなのがついてて、そこで今どこにいてどこそこに行くには右曲がりなさいとか左曲がりなさいとか、そういうことを言ってくれる機械がついてることあると思うんだけども、うん、
ナビ、
そうそうそう、
カーナビ、
あ、そうだよね、カーナビってやつだね、うんう
ん、あれは GPS を使ってて、地球の周りをね二十何個の人工衛星がくるくる回ってて、でそこから来る電波を、ちっちゃなアンテナで受信して、でその電波をこう解読することによって自分が地球上のどこにいるかってことを教えてくれる、それが本来の GPS の使い方なんですけども、それ以外の使い方が実はいっぱいできるんですよね。でその非常に意外な使い方がいっぱいあるんで、そういったものを開拓するのを私の研究テーマにしているわけです。
GPS はどのように使われているんですか？
まず普通の使い方からだんだん変な使い方にこう順番を追って話していくと、一番普通の使い方はね、やっぱり測位に使うんですよ。測位っていうのは位置を測るって書いて、自分がどこにいるかっていうのを計測するって、そういう意味ですね。でも車のカーナビに必要なのは今街の中のどこにいるかぐらいだから、それをねもっとちょっと工夫した測り方をすると、位置の精度にして2、3ミリぐらいの精度で測ることができるんですよね。そういうふうに 2、3ミリっていう精度でアンテナの位置を測ることができると、地殻変動っていって地震の前にゆっくりとこう地面に歪みが溜まってね、だんだんだんだんこう北海道の形がゆっくりゆっくり変わっていく様子だとか、あるいは地震が起こった後にその歪みが解放されてこう一気になんか動いたりとか、そういう様子がそういうミリメートル単位の測位をすることによって見えてくるんですね。でそれ以外に変な使い方をいろいろこう開拓してるんですけども、例えばね、GPS では人工衛星が電波を使ってるんですけども、その電波っていうのは真空中だと高速、光の速度と同じものすごい速速で、伝わるんだけども、
真空で空気のないところでは
高速で、光と同じものすごい速い速さで伝わるんですけども、途中に人工衛星とアンテナの間に空気があったりねすると、その分ちょっと実は時間が遅れるんですよ。そしてその時間がわずかに遅れるのを測ることによって、空気中に水蒸気がどれぐらいあるかっていうのが分かるんですね。水蒸気測ると何がいいことあるかっていうと、天気予報にこれからこの空気からどれぐらいの雨を作ることができるかっていう量にそのままつながるんですね。だからその量をきちんと測ってやって、気象庁の叱るべき人にあげれば天気予報に使ってもらうことができる。それが意外な使い方ナンバーワンですね。
もともとその GPS の自分の位置を測るっていう目的からすると、そういう水蒸気とかはデータを乱れさせる邪魔者だったんですよね。
そうです、そうです。だから本来そういうことを測ろうとして作ったもんじゃないんですよね、ただ研究者っていうのはね、いろいろこう工夫しますから、ひょっとしたらこれで今までこれはね、例えば水蒸気があってその分電波が遅れると、自分の位置をせっかく測りたいのにそこにそれ邪魔になるんですよね。誤差になるから、その分を、今までは不要な情報としてこう捨ててたんですね。ところがそういう GPS をやってた研究者がそういう話を気象学者にしたところ、その気象学の先生は、水蒸気って結構普通の測り方だとなかなか測りにくいんですって。だから、そんな、有用な情報を捨てとくのはもったいないということで、使えないかということで、2つの気象をやってる人と GPS やってる人のこう会話が始まって、そういう新しい使い方が実用化したっていうかね、そういった面がありますね。だからある人にとってはゴミなんだけども、別の人にとってはとても大事な情報だってことが、いろんなところでそういうことがあると思いますね。
じゃあ GPS はその場所だけを測るものではなく、他にもなんかいろんなものに使えるってことです
ね。そうですね。
ここまでがインタビュー前半なんですが、どうですか？
そうですね、本当は邪魔者だったその水蒸気のデータというのは、他の気象の分野ではすごく必要、欲しいデータだったということで、気象の人と GPS の先生が手を組んだっていうのは 面白いですね。
そうですね。だそれがひょんなことから会話から生まれてくるっていうのがね、
はい、
やっぱりそのコミュニケーションが大事だっていうことなんでしょうね。
はい。
で、後半これから聞いていただくんですが、碧先生たちはもともとその GPS はこう地球の地面を測ってその変化をずっとこう監視するためにね、うん、使ってるわけですね。でやっぱり地球の表面というのは、まあ、大地っていうぐらいだからずっと全然動かないように感じるかもしれないけど、本当は微妙に少しずつ少しずつ動いてるんですね。少しずつ動いてるのをちゃんとこう監視するといろんなことが分かってくるらしいんです、
うん、
ではインタビューの後半を聞いてください。そのいろんな測定の結果どんなことが分かってきたんですか。
うん、そうですね、真っ当な方の使い方から、言うと、その地面のアンテナの置いてある位置を正確に測ることができるってお話しましたけども、そうするとね、何が分かるかっていうと、地球の表面はね、プレートと呼ばれるあの板で覆われてて、それがね実は動いてるんですね。その動いてる速さは、ちょうど爪が伸びる速さで、1年間ずっと伸ばしてても数センチぐらいで、ものすごくゆっくりしたもんで、自分たちは感じないんだけども、そういう GPS を使って、毎日毎日、例えば札幌にねそのアンテナを置いておいて、毎日毎日その位置を測って、何年かすると、なんか10センチぐらい動いてたっていうのが、あの後から計算してみて分かるんですね。でそれはね、静かに普段は動いてるんだけども、プレートの境界っていって、北海道とか日本列島はね、2つのプレートが実は、ぶつかっているところにあるんですけども、そのプレートが動くことによって、だんだんだんだんね、地面に、歪みが溜まってくるんですよね、ぐーっとね。でその歪みが溜まっていったのが、ある程度溜まると、それが、例えば3年前にね、十勝沖地震ってあったように、あんな感じでね、地震が起こって、急にその溜まってた歪みが元にビョンと戻るんですね。だからそういう歪みが溜まって地震が起こって元に戻ってっていうのは、あの今まで測ることができなかったんですけども、そういったことが GPS を使うと、なんかものすごく日本全体で詳しく見ることができるようになった。これあの GPS のものすごく大きな成果ですね。ここ10年ぐらいのお話です。
じゃあそれで災害とかが予防とか、
うん、
防げるの
はいずれはそうなるんだろうね。例えばね、こんなことが分かったんですね。普通地震ってね、起こると地面がグラグラって揺れるでしょ。これが普通の地震なんですね。で今まで地震ってのはみんな普通の地震だと思ってたんだけども、あの GPS を使って測ると普通じゃない地震が見つかってきたんですね。それどんな地震かっていうと、地震ってなんでグラグラ揺れるかっていうと、実は地震っていうのは地下に断層っていうのがあってね、その断層の両側で岩がぐーっとずれると、そこで、音波みたいな波がねやってきて、それでこう内がグラグラって揺れるんだけども、それで断層がずれることによって歪みを溜まってた歪みもなくなるということなんだけども、その断層が急にずれないで、ちょっとずつちょっとずつこう少しずつずれれば歪みはなくなるし、地面は揺れないし、なんかとても、人間にとって都合のいい地震ですね。でそういう地震が実はあるってことがね、あの GPS を使って初めて分かってきたんですね。10年ほど前ぐらいになりますけども。地面は揺れないんだけども、なんかある日突然歪みが消え始めて、1ヶ月ぐらい経ってなんか溜まってた歪みがなんとなくこうなくなっちゃったとかね、そういう現象がいくつか見つかってきて、それはあのゆっくり地震っていう名前がつきましたね。なんかゆっくり起こる地震で、本当そのまんまの名前なんですけども、とても分かりやすいですね。そういったのが見つかったっていうのも、あの GPS のおかげでですね。
地震って、うん、どうして地面が割れるんですか？
ああ、それとてもいい質問ですね。それね、あのいろいろ原因をたどっていくと、とんでもない方向に、結構意外な話なんですね。だからあの今言ったように断層がずれるのが地震ですね。で断層なんでずれるかっていうと、地面にあの歪みがたまるからなんですね。でその地面の歪みは何が原因かっていうと、あのさっきもちょっと出てきたけども、あの地球の表面がプレートに分かれてぎゅうぎゅう押し合ってるっていうのがまたその原因なんだけどね、じゃあプレートの動きが原因かっていうと、じゃあプレートは何で動くのかっていうことになるでしょ。プレートは何で動くのかっていうと、あれはね、熱対流なんですね。お風呂でこう下でこう燃やすと、水が温かい水が上に上がって、あとねストーブを焚くと温かい空気が天井に上がってって、あの対流があるでしょ。あれと同じことが、あの地球っていうのはね、中がものすごく熱くて、外は宇宙空間に接してるから冷たい。だからね、 ものすごくゆっくりなんだけども、やっぱり滞留するんですね。中から熱いのが上がってきて、外で冷やされて戻っていく。でそれを我々表面で見てると、あ、プレートが動いてるなっていうふうに感じるんですね。だからね、なんで地震が起こるかっていうと、地球の中が熱いのがいけないんですね。だから地球が冷め切っちゃえばもうプレートも動かないし地震も起こらない、
うん、他にも聞いてみたいことある？
地層って何段ぐらいあるんですか？
うん、おお、それも難しい質問だな。地層ってね、あれはね、なんでできるかっていうと、まあ、いろんな地層があるんだけどね、火山灰の地層とかもあるけども、典型的なのは水が介在してね、なんかこう地面のへこみがあるとそこに泥とか砂が流れてきてたまるよね。でそれがこう平らになる。でちょっと環境が変わって、今まで砂が入ってたところに今度は泥が入るようになってくると、砂の上にこう泥があってちょっとこう様子が違うから、これは、あ、地層だなってこう後の人は思うわけですね。だからね、地層がどんどんどんどん積み重なるには、そこがどんどんどんどんへこまないとね、ある程度以上はたまんないでしょ。山になっちゃったら逆に削れちゃうからね。だからね、地層っていうのは無限にどこまで行ってもあるもんじゃなくて、やっぱりそのうち終わりがある、うん、ということなんだね。だから地球の真ん中までずっと地層が続いてるわけじゃなくて、結構あれは表面だけの話だね。何枚っていうのは難しいけどね。
じゃあ地球は昔より少し大きくなってるんですか？
ね、だからね、積もったやつはね、どっから来たかっていうと、うん、高いところが削れてくるわけでしょ。こっちのものをこっちに動かしただけだから、大きさは変わってないんだよね。地球全体でいくと、その重さが変わったりするってことは多少あるかもしれないけど、まあ、ほとんどないと思っていいですね。
地層は海か湖があるとこじゃないとできない、うん、火山を除けば。
確かにどんどん溜まってるの見るとね、なんか地球だんどんどんなんかゴミが溜まって熱くなってるんじゃないかとなんか思っちゃうよね。
じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、この碧先生はね、はい、地球科学っていう、まあ、地球のことを勉強する学問の研究者なんですけども、うん、なんか一つのことにこだわらずにいろいろもう面白そうなことをどんどん研究するっていう先生なんですね。だから子どもたちの質問もねこんなことも聞いてみたい、あんなことも聞いてみたいって、そういう感じですごく盛り上がっていたんですよ、はいはい、研究室に行ってみよう。今日は北海道大学大学院理学研究員の碧浩介先生でした。最後のコーナーは見上げてごらん夜の星をです。今夜札幌で見上げたら見える星について、星に詳しい、コステップ修了生の渡辺和夫さんに聞きます。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
渡辺さん、今日はどんなお話ですか？
はい、夏も本番、待ちに待った夏の大三角形についてお話しします。はい、
ああ、やっと来ましたね。
来ましたよ。
前あの冬の大三角形の時に、はい、夏のことも聞きたかったら、それは夏になったら教えてやるというふうに言われたんです。はい、はい、教えてください。
まあ、一等星を中心とした明るい星3つをつないで、はい、春、夏、冬、うん、まあ、秋は四辺形なんですけども、うんうん、この春夏冬には大三角形というのがあります、うん、
なるほど。
でその中でも有名なのがこの夏の大三角形です。
はあ、なるほど。
明るい星3つ分かりますか？
一等星なんですよね。この間ことざのベガの話を聞きました。
ね、
それが入ってます、
はい、まず一つ入ってます、うん、
はい、
それから
知りません、
ママノワを挟んでその向かいにある、うん、彦星、これはあの西洋の方ではアルタイル、うん、一等星アルタイルと言います。鷲、はい、座になります。天かける鷲、そういう意味があります。
アルタイルにはそういう意味があります。
でその、宿女の方、宿女の方、
はい、織姫
鷲ですね。そうですね、それはあのベガ、
メガです、
ね。これはですね、落ちていく鷲
っていう意味があります。
ことざなんですけども、この一等星の名前だけそういう意味があります。
うん、なるほど。
それからもう一つが直角三角形になるんですが、このベガのあたりを直角にして直角三角形の、まあ、短い方の辺の先っぽになる星が、うん、白鳥座の一等星デネブになります。
なるほど。
これは尾っぽという意味があります。
で、ああ、そっか。じゃあそのデネブは白鳥の尾っぽに当たるところ。
そうですね、鷲座の方の、やっぱ星座 の, あの尾っぽに当たる部分もやっぱり同じデネブという名前がついてます。一等星ではないですけどね。ですから尾っぽの方は大体デネブというのがどんな星座にもついてます。は
い、そういう意味があったんだ。
いいですね。でこの3つの一等星と3つの星座、分かりましたね。
分かりました。
はい、
でそれは今どこ、はい、その夏の大三角形は どのあたりに見えるんですか？
ちょうどですね、今日のまあ夜9時から10時ぐらいに真上を見てください、うん、頭の真上、
真上、
うんうん、そこにピカッと光る明るい星があります、うん、これが、ベガになります。 ですからそのベガをまず見つけて、うん、まあ、同じように明るい星直角三角形になるように、うん、まず天の川の沿いの向かいにアルタイル、うんうん、それからもう一つこちら側の三角形のもう一つの方に、うん、デネブ、うん、この3つがもう見つけられると思います。
これは初心者でもすぐ見つけられ
ると思いますよ。でそのちょうどですね、琴座のベガと天の川を挟む格好でアルタイルがあるんですが、天の川がよく見える場所ではアルタイルは若干この天の川に埋もれてる感じ、対岸というよりは、うんうん、そんなところに位置します、うん、でその天の川を悠々と泳ぐように白鳥座があって、うん、その天の川をずっと南にたどっていきますと有名なサソリ座とか、うん、伊手座の、まあ、地平線、南の地平線にそういう星座がつながっていきます、う
ん、なるほどね。
いいですか、
望遠鏡で見た方がいいんですか、こういうの。
いや、こういうのはもう肉眼で十分です。
あ、そうです
か。目で見るもんです、うん、星座はね、うん、はい。
なんか観望会みたいな感じで、まあ、夏になるとね、望遠鏡で見る会なんかあったりしますけどね。
ですね、街の中で見ますとね、暗い星があまりよく見えませんけども、うん、なるべくその星がたくさん見える場所へ行って、うん、星座をこう辿ってみてください。明るい星を探して徐々に暗い星へと辿りながらこう星座を想像すると、うん、それがまあ星座の観察のコツですね。
なるほど、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
渡辺和夫さんでした。さて30分にわたってお伝えしてきました科学探検対抗ステップ、もうすぐお別れの時間です、
はい、
野崎さんどうでした。
そうですね、今日の川本さんがお話しされてた自分の声が実は変だっていうことにちょっと興味を持ったので、うん、はい、今日の放送を聞いてみようかなと思います。そうか、
自分の聞いてみたらいいですよね、
はい、
自分の聞いてる声とちょっと違うかもしれませんね、
はい、
ここで一つお知らせです、先ほど渡辺さんが夏の大三角形を見なさいというふうに言ってましたけどね、はい、今夜、コーステップ主催の星を見る会を開きます。札幌市北区愛の里、JR 愛の里教育大前の駅からすぐ近くの北海道医療大学の駐車場で行います。今夜7時から、9時半頃まで、地元のあいあい祭りというのに協力して行うんですが、うん、ぜひ皆さん集まってください。これからもこの番組ではいろいろと北海道大学と科学についてのお話をご紹介していきます。
番組を作っているのは北海道大学で科学と社会をつなぐ人たちになろうと勉強している科学技術コミュニケーター養成ユニットコーステップの生徒と先生たちです。
この番組毎週土曜日午後6時からの放送なんですが、いつでもどこでもインターネットで聞けます。コーステップのホームページに入っていただいてラジオ番組のところを見てください。そこに書いてある通りの操作をするとポッドキャスティングという方法でこの放送を聞くことができます。画面の MP3 で放送を聞くというところをクリックするだけでも聞くことができます。
この番組ではお便りや番組について科学についての質問をお待ちしています。コーステップのホームページに書き込むこともできますのでよろしくお願いします。
では来週お楽しみに。科学探検隊コーステップ、司会は熊本邦彦と
野崎一子でした。
ではまた来週。
来週。